はい、どうもこんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあやっぱり気になるのが、都知事選ということでね、まあ昨日名護市長選で、まあ稲嶺さんが勝ったっていうのがね、やっぱ大きいということで、やっぱこの流れをですね、まあやっぱり都知事選にも、つなげていきたいなと、思う気持ちっていうのはね、やっぱりみんな一緒だと思うんですけども、まあただ都知事選がですね、まあ今の情勢では舛添さんがダブルスコアでですね、細川宇都宮を、抜いてると、まあだから一本化をね、しようという声も出てるんですけども、まあ僕はね、まあ一本化って言っても、どちらかを屈服させてね、無条件降伏させて、一本化しようなんていうんではですね、やっぱりまとまらへんと、そういう動きはね、なんかあるみたいですけども、まあ、そのでなくて、こう、なんかうまくいかへんかなと思ってたら、まあ、今日週刊ポストね、まあ、ネットの方にも記事が上がってたんですけども、まあ、これがですね、まあ、一本化しなくても、細川さんが、十分勝てる、状況であるというのがですね、まあ、この週刊ポストの、情勢分析ということで、まあ、それがね、やっぱ面白く読ませていただいたというか、やっぱり、なんですか、まあ、数字的にはね、どこもダブルスコアで舛添が優勢というのは変わらないんですけども、まあ、これを実際の、都知事選での投票行動に当てはめたときにですね、この数字がですね、ぐんと変わって、細川さん、舛添さんが投票率 55% であればですね、舛添230万票、細川250万票、宇都宮が60万票ということでね、細川さんが勝つと。まあ、言う見立てみたいですね。これが本当なのかなと。まあ、そこの信頼性というのが、まあ、やっぱり気になるんですけども。でもやっぱりこの、ダブルスコアだったらですね、まあ、どう考えても自民党は余裕の、態度でね、やってればいいと思うんですけども、自民党は今もずっと、細川さんを攻撃し続けてると。20年前の、佐川急便とかですね、オリンピックは、なんか、中止した方がいいとか言ったとかね、そういうしょうもないことで、攻撃してるんですけども、まあそれがなんで今も続いてるのかって言ったら、やっぱりその本当の情勢というかですね、数字上はダブルスコアで勝ってても、実際の投票行動になると、細川さんが勝つことをね、やっぱり警戒しているのかなと。まあ、この投票率 55% っていうのもですね、まあ、前回、前々回、がですね、前回で 62%、前々回で 58% ですから、その3回前のやつも 54% ですからね。だからもう過去3回、もう 55% はもう超える、一回は超えてないですけども、まあ、今回も超えるのは、まあ、想像に難くないと。まあ、今回は細川さんだけじゃなくて、やっぱり小泉さんというのが強烈ですからね、小泉さんがもし表にどんどん出てくるのであればですね、まあ、投票率も、すごく60% 以上ぐらいになるんじゃないかなと。ということでね、だから僕はその本当にその無理にね、宇都宮さんに降りろとか一本化しろとかっていうね、動きを強めるよりはですね、みんなでこう脱原発運動、を盛り上げてですね、投票率をアップさせていくと、まあ、そういうやり方の方がですね、全体としていいんじゃないかと。まあ、投票率を上げればですね、まあ、自然に、細川さんが勝つ流れができると、まあ、そうでなくてもですね、ずっと今もマスコミっていうのは舛添、細川、小泉のね、この二対立ですか、この対立の構図っていうのをずっと煽ってるわけで、まあ、そういう意味で言ったら宇都宮さんはかわいそうかなと思うんですけども、だからもう なんか変にね、こう脱原発派同士で、醜い争いっていうかね、そう、打ち毛場みたいなこととか、足の引っ張り合いをしなくてもですね、もうマスコミが、嫌でもですね、細川舛添の対立構図を上げてですね、小泉さんが喋ったら、どんどんテレビでね、やるわけですから、もう自然にね、やっぱその流れができると、まあ、そういう意味で言ったら細川さんが勝ちやすい状況っていうのも、自然にできてくると。まあ、いうことでね、僕は本当その、変な揉め事をね、起こしてもいいんですけども、まあ、起こしたところでですね、例えば脱原発グループのなんとかがね、細川支持だとかと言ったところでですね、僕は大した影響力っていうのははっきり言ってないと思いますね。そんなことよりもですね、やっぱり不動票というか無党派層はもう、マスコミ、テレビの影響を大きく受けると、まあ、いうことでね、まあだから僕は運動のあり方としては、突然小泉さんとか細川さんがね、現れてきて、そういうのに乗っかる形での、脱原発運動っていうのは僕あんまり良くないと、これ小出さんも言ってましたけども、思うんですよね。やっぱりその地に足つけた市民運動をやってるのは宇都宮さんで、まあ、いくら勝てない候補とはいえね、やっぱりそういうとこが本当の運動のあり方でね、その市民団体としてですね、勝てるからこっちに乗っかろうみたいな、ね、勝ち馬に乗れみたいなのではですね、やっぱ運動として、先行き弱くなるんじゃないかなっていうふうには僕は思うんですよね。まあまあ別にまあそれはどっちでもいいんですけども、まあとりあえずね、もう変な揉め事はやめて、脱原発運動をですね、都知事選で大きく盛り上げていく方がですね、みんなのこう利益でもありますし、これから先もね、変な、脱原発派同士でね、亀裂っていうかしこりみたいなのを残さずにですね、まあどっちも良かったねと、どっちも頑張って良かったねっていう方が、僕ははるかに、いいと思うんですよね。だからそういうことをね、やっぱこう考えましょうと、考えて動きましょうと。まあ別に考えて動かなくてもですね、まあ、状況的には、このままいけば、細川さんが勝つ、状況であるかもしれないということでね。まあまあ、だから、いいんじゃないですかと。まあ僕は本当、どこまでその信頼性っていうのが、まああるのかなっていうは思うんですけども、やっぱ過去の、都知事選の、数字とか見ても、例えばね、2回前ですかね、2011年の都知事選は 58% の投票率で、石原が260万、これ自民公明ですね。で、あれと東国原と、渡美がですね、東国原が169万、渡辺が、100万って取ってね、東国原と渡美を合わせればですね、石原に勝ってたと。まあ、ここに小池晃さんね、共産党の、もう出てたんですけども、この時は60万票ぐらいしか取ってないと。まあ、だからこういうのが、今度の都知事選の構図になるんじゃないかなと。自公が260万ぐらい取って、東国原渡美合わせたのが細川さんに行って270万票ぐらいですかね。んで、まあ、今回はあの宇都宮さんが60万票、もうさらに上乗せできるかどうかっていうぐらいの、数字に、なるとすればですね、まあ、これは、細川さんが勝ってもおかしくない、現実的な感じかなっていうふうには思いますね。やっぱりね、まあ、僕はその宇都宮さんというのは尊敬してますけども、やっぱりそのテレビとかマスコミの影響っていうのをね、やっぱり東京都民は大きく受けると。まあ、これはま、大阪でも一緒ですけども、まあ、だからね、ほんとその、もう本当にね、こういい人っていうのを選んでほしいなと思うんですけども、まあ現実的にはそうは、言ってないっていうね、まあそこは認めないといけないと思いますし、だからといって、市民運動的なね、盛り上がりっていうのも、これをね、おろそかにしたら、いや本当に飽きませんから、だからこの間の秘密保護法のね、運動の盛り上がりとか、ああいうのをですね、まあこれからも脱原発運動もね、継続していくっていうのは大切だと思うんで、 あんまり軽率にね、こう、まだ会見もしてない細川さんをね、支持しますとかっていうのもね、運動のあり方として、どうかなっていうね、思いますけどね。まあ、とりあえずこれは、まあ、脱原発をね、望む人にとってはですね、まあ、いい分析が出ているのかなと、思いますね。だとにかく投票率を上げるために、みんなで選挙運動を盛り上げた方がですね、それが一番、双方にメリットがあるんだということをね、まあ、分かってほしいかなというふうに、思いましたということで、仲良くやりましょうと、ということでね、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。
今は私にとっては戦争なんですよ。
はい。
負けることのできない戦争、私にとっては。小出博明です。ポポンプーニャ。